では、続きですけれども、まあ、このイエス・キリストが仲介者で私たちがその下請けであるということについて興味深いんですけども、ちょっとそれは置いといて、その前に祈りとは何か、祈りとは何かということを見ていきたいと思います。まあ、ところが祈りとは何かというテーマはかなり大きなテーマなので、話し出したらものすごく時間がかかります。というのも祈りっていうのはものすごい意味があります。まあ、もし祈りをコミュニケーションという意味だとするならば、コミュニケーションの方法なんていくらでもありますし、種類もたくさんあります。ですから祈りとは何かについてを全部話すことはできないですけども、とにかくまず押さえてほしいことは、祈りには種類があるということですから、祈りとは何かということである教えをしたとしても、それが全てを言い当ててはいないということですね。例えばマタイの6章5節にこう書いてますね。祈るときには偽善者のようでやってはなりませんと、まあ、祈るときには6章6節、祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい、そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい、まあ、こう書いてますよね。でこれを読むときに、あ、祈りっていうのは一人で部屋の奥まったところですべきなんだと理解されます。でそれを文字通り理解しちゃうと、じゃあみんなと祈るのは間違いだ、祈り会なんてしちゃいけないという、そういう教えになってしまいます。でもそうではないですよね。ここで言われている祈りというのは一つの種類の祈りです。でけれどもそれが祈り全体を表しているわけではありません。でも確かにここに書かれているような奥まった部屋で父なる神と時間を過ごすという祈り、それは大切なものです。でこれは親しい交わりの祈りですね。神との関係、神とのコミュニケーションです。で多分この種類の祈りというのは、この何かお願いの祈りではないと思いますね。もちろんお願いしてもいいんですけども、親しい交わりですから、ね、お願いだけじゃもったいないですよね。ね、この中に結婚されている方もいると思うんですけども、ね、自分の妻が夫に対してね、コミュニケーションするときにもうお願いだけだったらちょっと嫌ですよね。コミュニケーション、親しい交わりを築く祈りですね。ですからそれは親密な時間ですから、もしかしたら時にはもう言葉を話さず、ただ受け取るだけの、ただその臨在を感じ受け取るだけの時かもしれません。ですからイエス様がまず祈りというのを何かについてこのことを語られたということは、まずこれが私たちの祈りの基本だと思うんですね。つまり鳥なしの祈りという時に何かお願いをする、誰かのために祈る、何かその戦いであるとか、そういうイメージを持つかもしれないけども、それらはまず神との親しい関係という土台の中で築かれるべきものです。例えばね、ある人がね、妻と話をするのになんか一対一じゃちょっと間が持たないから、みんなと大勢と一緒にいる時なら妻と話できるんだよねっていう人がいたらどうでしょうかね。ちょっと変ですよ。でも祈りにおいてはそういう人いるんですよ。なんか私一対一と神様と祈るの苦手なんだけど、なんか大勢とみんなでなんか祈るのは好きとかね。まあ祈らないよりは祈った方がいいけども、けれどもやっぱり一対一の個人的な親しい交わりという時間が土台であるということですね。もちろんね、2人または3人集まるのはいいことです。それはイエス様がそこにおられるというわけですから、ね、私たちが取りなしして祈るときに1人よりは2人、2人よりは3人かもしれないけども、神様との親しい交わり、それがこの必要です。でそしてこの取りなしの祈りが天と地をつなぐ働きであるとするならば、やはり開かれた天を持つためにまずその通路ですよね。通路を確保しておく、ね、普段から親しい交わりがない人にいきなりなんか電話したら、なんか信仰宗教の勧誘かみたいに思われるかもしれないですよね。普段からの親しい普通の関係があってでこそ、困った時の何か助けたり助けられたり、そういうことができるということですね。 ですから神との親しい交わりなしに、その関係を確立することなしに、この私たちのこの地上における働き、仲介者として取り合わせとして神の技をしていくことはできないということです。まあ、これは祈りではないですけども、神によって用いられた人の一人にマザー・テレサがいると思うんですけども、もちろんカトリックの人なので信仰的にはちょっと違うと思うんですけども、まあ、とにかくこの地上においてたくさんの働きをしましたし、それが神の意思をこの地上でもたらすというのであるならば、それは良い働きであったんですけれども、彼女にはある一つの悩みがあったんです。50年間悩んでいました。皆さん、その悩みご存知ですか？どういう悩みかと言いますと、このことは彼女がですね、いろんな大司教とかと一緒にその手紙のやり取りの中で、罪の告白や悩みの相談の中での、手紙が公になったんで分かったことなんですけども、彼女は50年間神を知ることができなかったと。自分は神に愛されていない、自分の働きは虚しいという悩みを50年間綴っていたんです。例えばある手紙の中にこう書いてあります。私の魂の中にはあまりにも多くの矛盾があります。神への深い慕い求める心、それと同時に神のとの触れ合いを渇望するその思いが繰り返し私に苦しみを与えるのです。私は神から求められてはいません。神から拒絶され、虚しく信仰もなく愛もなく熱意もありません。私には天国は何の意味もありません。それはあまりにも虚しい場所でしか感じられません、という、このような手紙を50年間書き綴ったんです。つまりその時だけ、その何か思いつきで落ち込んだからそう書いたんではなくて、もう常に彼女は神を知らなかったと告白しています。で、この本はベストセラーとして世界で売られてますけども、日本でも出たんですけども、なんかもう売ってないみたいですね。ちょっとあまりには内容が衝撃的なので、きっと出版が差し控えられたんだと思うんですけども、彼女はね、カトリックだったからちょっと信仰が違うとか言ってしまえば終わりですけども、しかし言いたいことは、私たちがこの地上において役割を果たすために、仲介者として神の意思をもたらすために、いくらどんなに用いられたとしても、それが神との関係が確立しているとは別問題なんです。私は多くの祈り手と呼ばれる人と話をすることがありますけども、中にはすごく重荷を背負い、祈りに熱心で取りなしして祈る、毎日何時間も祈るけれども、神を知らない、本当に神との親しい交わりを知らない人がいるということを私は知りました。もちろんね、全くわからないっていう人はそんなにいないかもしれないけども、結構多くの人が自分に与えられた賜物によって重荷を背負い、他の人のために祈り使える、そうでありながらも、ある人は神様は他の人の願いは叶えるけども、私の願いは叶えてくれない、私が祈るときにいろんな人は祝福を受けるけども私は祝福を受けていないと、そういうふうに告白している人もいるんです。ですから私たちはいろんな働きをすることができますけども、まず第一に神様との親しい関係という、まずそこを押さえておく必要があります。で、そうでなければ、この鳥なしのクラスを通じていろんな祈りや祈り方やさまざまな方法、多くのことを学びますけども、それらが意味がなさなくなってしまいます。神との親しい関係がなければ意味がなくなってしまいます。そして用いられていながらも飢え渇いて渇望し、そして自己憐憫に陥るようなことも起こってしまいます。ですから神様との親しい関係ですね、それが必要です。 そして多くの場合、効果的な取りなしというのは何か求めている時ではなくて、日常生活の普通の中で神様が与えます。親しい交わりの中で神様が特別な戦略を与えます。ヨシアがエリコを攻略する前に、彼は神の前にひれ伏し、神との交わりを持っていました。彼自身はもう力尽きていて、このエリコというものを前にしてどう戦っていいかわからない。そういった時に万軍の将として主ご自身が現れて、そしてヨシアは礼拝しました。この時にどのような会話があったかどうかは聖書には記されていませんけれども、明らかに戦略を与えたと思います。だってそうでしょ、エリコの領壁をね、毎日回って合計13回回って、そして叫んだら城壁が崩れ落ちるなんていうのは人間のアイデアではないです。神が知恵を与えてそのように祈ったからそうなんです。ですから聖書には記されていないけども、この神との親しい交わりの中でヨシアは戦略を受け取りました。ですから親しい交わりを持つ、神の前にへりくだり、ただそこにいるということは、それは実は素晴らしい取りなしの祈りであり、霊的戦いの武器なのです。まあそういった土台を話した上で、私たちがじゃあなぜ取りなす必要があるのかについて話をしたいと思います。まあ、なんで取りなすというより、なぜ、まあ、取りなしの祈りというとちょっとレベルが高く感じるかもしれないけども、日常生活のことで、まあ、神様にお願いをするという、そういう意味ですね。なぜ祈る必要があるのか。聖書の中には、私たちが祈る前から神様は私たちの必要をご存知であると書いてあります。マタイの6章の8節ですね。あなた方の父なる神は、あなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです。もう神は私たちの必要をご存知なんです。何が必要であるかを知っているのに、どうして祈らねばならないのか。まあその答えというのは、最初に話した仲介者としての答えと似てますね。神様は必要を知ってますけども、私たちの祈りを通じて働くと決めたからなんですね。つまり神様は知ってるはずでしょというふうな祈りはできないということです。私が何もあなたにお願いする必要ないでしょ、もう知ってるし、あなたは全能だし何でもできるんだから、とは祈れないんです。私たちが祈る必要があるんです。でそれは私たちを通じて働くことを決められたからです。まあこれはある人の言葉ですけども、彼はこう言っています。神はこの地上で起こるすべてのことに対して責任を負っていないと。つまりこの地上におけることに対して取りなし祈る責任を私たちに与えているわけですから、すべての責任を負っていないと。まあ、ちょっとこれを聞くとちょっとドキッとしますよね。じゃ あのこの前あそこで犯罪が起こった、あれも私たちの責任なんだろうか、あの問題は私たちの責任なんだろうか。あのまあもちろんバランスを持って考える必要があります。私たちはこの取りなして祈る役割が与えられていますけども、全責任を負ってるわけではないですけども、つまりイエス・キリストという上司がいて、私たちはその下で働いているわけですから、取りなし祈る、もう完全に全ての起こったことに対して私たちが打ちのめされて、ああ私が祈らなかったからだ、私がこうだったからだと思う必要はないけども、でけれどもそれと同時に、私たちは祈ることに力があることを知っているのであるならば、この 地上で起こる出来事に対して自分たちが介入していく力があるということを知るべきです。というのも、このクリスチャンの中にある一つの都市伝説があります。言い伝えですよね。誰も教えていないのに言われてそれが広まってしまうという都市伝説ですね。それはどういうことかと言いますと、こう言いますね。御心だったらそうなるし、御心でなければそうならないと。よく聞きませんか？まあ、ある意味、合ってる面もあるんですよね。神様はこの枠範囲内を設けられて、それ以上外に出ることはできないからです。で、けれども、神が御心ならそうなるし、御心でないならばそうならないというのは、それはちょっと極論ですね。だとしたら、今世の中で起こっている戦争や殺人やそういうことは御心なんでしょうか？そうではないですよね。神は一人も滅びることを願っていないんです。もちろん励ましの言葉としてはいいですよ。ね、誰かがね、今度なんか受験するんだけど、なんか受かるかどうかわからない、もう大変だ。という時に、大丈夫、御心なら絶対受かるからってね、励ましとして話すには別に私何の目くじらを立てるつもりもないですけども、もしそれが基本教理になってしまうならば、それは明らかに間違いです。私たちはこの祈りによって、この神の御心がなされるように祈っていく必要があります。私たち人間が決断をして、そして祈り、求めていくことによって神様は歴史を作られるんです。ですから私たちは多くのことに対して責任を負っていく必要があります。目を開いていく必要があるんです。でも逆に言うならば、私たちが祈るときに神様がそれをなしてくださると。まあ、そのためにも必要なのが、このあれですよね、神との親しい関係の中で私たちが何をすべきかを知ることです。第一ヨハネの5章を開いてみましょうか。第一ヨハネの手紙5章の14節に、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。こういう言葉があります。神の御心に従って祈るならば、その願いを聞いてくださるということ、これ先ほどの御心ならそうなるし、御心でなければそうならないという言葉と似ているかもしれないけども、ちょっと意味が違いますよね。まあ、そしてこの言葉をもうちょっと突っ込んで考えるならば、神が御心に従って私たちを導いておられる祈りをするならば、その祈りを叶えてくださる。で、そう理解するならば、ちょっと気が楽になると思います。なぜならば、私たち神の御心は何でも知ってますけども、すなわちもちろんこれは神様からの約束でもありますし、主イエスキリストを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。すなわち家族の救いというのは神の御心です。で、けれども何十年も祈り続けて全然救われていない、ちょっと落胆することもあるかもしれない。またもっと大きな話になると、ね、人が一人でも滅びることは神が願っていないんであるならば、世の中で起こっている殺人事件とかを見るたびに、あ、また一つ御心が損なわれた、私が悪いんだと思ってしまったら、ちょっとストレスになってしまいます。で、けれども、私たちが神が導いておられる一つ一つの課題をこなしていくという、もうちょっと身近な視点に立つならば、もうちょっと楽になると思うんですね。つまり、この私たちがいきなりね、この世界の歴史を作るフィールドに投げ出された存在ではなくて、一人のクリスチャンとして整えられるために、神様が一つ一つ課題を与えてこなしていくと理解するならば、まあ、そんなに多くの 責任がないですよね。ですからこの地上で起こることに対して神が私たちに多くのことを委ねているのは事実ですけども、だけどもまあそれに責任によって押しつぶされないでください。しかし確かに神様が時に応じて私たちに課題を与えます。何のために祈るのか、今何をすべきなのか、そういう導かれたことを一つ一つしていってください。そしてその祈りをするならば何かその結果を見ることができます。何ならばそれは一般的な御心にかなった祈りではなくて、その時々に与えられる特別な祈りの課題だからです。そういう課題というのは祈りは聞かれます。そうすると祈りが楽しくなります。まあでもとにかく人間の意思を通じて神が働かれるという点をちょっと押さえておく必要があると思いますね。つまり人間に委ねたことは人間が決断していいという、そういうことです。私たちのこの祈りというのは御心の範囲内、ちょっと何の絵かわからないけども、つまり私たちのすべきことが、していく、できることがこれだけあったとしたら、この範囲内という枠があるんですね。この枠のことなら祈っていいけど、枠の外はまあ祈ってもいいけど多分聞かれないでしょうという、そういうことですね。例えば、ね、自分の願いで大金持ちになりたい、祈っていいんですよ、ね、大金持ちになるのは悪いことではないですけども、もちろん多くの責任が伴うから、私はあんまりなりたくないけど、まあ、小金持ちぐらいならなりたいですけどもね、まあ、とにかくその大金持ちになりたいと祈りしてもいいけども、もしその御心の範囲内に外れていればここだとしたら、それは祈りは聞かれないということです。ですからこのイエス・キリストが仲介者であり、私たちがその下請けであるというときに、この与えられた範囲内で祈っていくけども、何について祈るかというのは、ある程度の自由が与えられているということです。これについて知るのに、あれですね、解いた方がいいことは、イエス様が5000人のためにパンを分け与えたときに、彼は全員に配ったわけじゃないですよね。どこでしたっけ、マタイの15章ぐらいだったかな、14章ですね、マタイの14章において、マタイの14章19節で、そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福し、パンを裂いてそれを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。つまりこの時イエス様がどのようにしてパンを裂いたかというと、5つのパンを男だけで5000人、女子供を入れたら1万人以上にパンを裂いたわけではないということです。イエス様がしたことはパンを裂いて弟子たちに配ったんです。で、弟子たちが人々に配るときにパンが増えたという奇跡が起こりました。つまり弟子たちの手の中でパンが増えたということですね。つまりイエス様が大元であり、弟子たちは、弟子たち自身がその奇跡のパンを持ってたわけではないんですけども、失礼、奇跡のパン、ちょっと今の表現よくないな、とにかく弟子たちの手の中でパンが増えたんです。イエス様が全員に配ったわけではありません。つまりイエス様がこの御心の範囲内を作って、じゃあ5つのパンを裂きました、ね、いくつに裂いたのか、少なくとも12個に裂いたんでしょうね。 そして弟子たちに渡しました。はい、あなたこれ、あなたこれ。で、弟子たちが人々に配るときに、入って渡すと、こっちのパンがふってまた増えて、裂いて渡してもふって元に増えて、多分そんな感じ。まあ、もしかしたら群衆の間でも増えたかもしれないですけども、ね、受け取った人が裂いたときに、こんなちょっぴりで家族みんなどうやって分けようかと思っているときにまた増えたのかもしれないけども、とにかくこの弟子たちが配達したんですね。イエス様自身がこの送り手です。荷物の発送業者、まあ、会社で言えば発送業者というか生産者ですね。ある製品を作りました。弟子たちが製品を作ったわけではないけども、弟子たちが配送していったんです。配ったんです。それが私たちの役割です。ですから皆さん、御心を求めるというのは良いことですね。御心を求めないでこの辺の祈りをしているとちょっとストレスがたまります。でも逆に御心の範囲内というのをあまり限定してしまわない方がいいと思います。なぜならば神様がこの地上を人間に治めさせようとしたのは人間の自由意志によって治めることを期待したからです。フィリピの2章の13節に、フィリピの2章13節、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのですと。つまり私たちのうちにある願いを通じて神様はこの地上を動かされようとしています。まあ、今話していることは祈りだけじゃないですね。その地上において何をしていくかということも含んでいます。祈りだけではないです。最初に人間がこの地上を治めるという話をしたように、私がこの仲介者としてなると、私たちが仲介者になるというときに、それは単に祈りだけではなくて、この地上における働きをも含んでいます。神がこの地上を人間の自由意志や願いや発想を用いて何かさせようとするのであるならば、私たちは自由意志を用いて柔軟性を持ってする必要があります。ですから ある人はね、御心を求めようとしてもう御心がわからないからどうぞ教えてくださいという、まあ祈るのはいいことですけども、すでに私たちに委ねられたことというのは私たちのものなんです。ある人はその日に、ね、どういうネクタイをつけようか神様に祈り求めます。まあ祈るのはいいことなんですけども、で神様はある聞いたんですね。神様は今日はどのようなネクタイがいいでしょうか。で神様の答えは、私はあなたの父であってお母さんではありません。あんまり意味わかんないですね。つまりいちいち聞くなというそういう意味ですね。委ねられたことはもうすでに私たちが自由に決めていいということです。ですから取りなしの祈りというときに御心に従って祈るというのが大事ですけども、でかといってあまりそれに限定されないで、何かそのだって私たち御心ったって全部は分からないですよ。むしろ神様は私たちが自由意志を用いて自由な発想によって何かをするというのを願っておられます。ですから御心が分からないから何もしないというね、そういうふうに陥らないでください。ある人はそういう危険性があります。神が語られなかったら何もしない、まあ、それは霊的な意味においてすごく霊的に聞こえるけども、実際神は語らないこともあります。なぜならばもうあなたに任せたんだから好きにしなさいというそういうことですね。まあ、祈るときに御心でなければ、御心の範囲内というのは私たちが思ったよりも広いということです。 つまり神様は人間をロボットとして作ったのではないということですね。自由意志を持ったものとして作られました。そこがでも面白いとこですよね。クリスチャン生活というか人生の面白いとこです。例えばその最たる例が結婚ですよね。結婚する相手というのはもちろん神様はある程度御心の範囲内を設けてますけども、だけども赤い糸で結ばれていて、その人と以外の人と結婚したらもう人生終わりというわけではないです。私たちが自由に決断するときにそれを喜ばれます。皆さん知ってましたか？独身の方はこの中で、結婚したい方ね、御心の範囲は広いので、あれですね、そのもちろんね、最善を求めるのはいいですけども、しかし最終的には私たちの決断にかかってるし、そしてその決断を尊重されますし、それを通じて神様は素晴らしい計画を成してくださいます。ですからまあ、結婚だけでなくていろんなことにおいてもあまり恐れないでください。自分には権威が与えられているのであるという、そしてまあ失敗したらまあ悔い改めればいいことですから、まあ、こういう教えをしているのは特に日本人の場合ちょっと大胆さがなくてちょっと行動が遅い場合があるので、とにかくやりましょうというそういうことですね。じゃあマタイの6章に戻りますけども、ここに主の祈りというのがありますね。だからこう祈りなさい。マタイの福音書6章の9節、天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように。これがまず神と人との間の親しい関係ですよね。まず親しい関係を確立して、そして 10節、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように。でこの祈りの意味は、この天においてもう御心が満ち溢れています、それを地上にもたらすという、なんかわけわかんないですねわけわかんないですけども、つまり天と地をつなぐということです。私たちが神との親しい関係を確立するときに、天に満ち溢れている御心、天には病もありません、そして病気もなければね、殺人もありません、戦争もありません、その天にある御心をこの地上にもたらしていくという、そういう意味ですね。そういう祈りをしていく必要があります。天と地をつなぐということです。その天と地をつなぐという意識の中で、日ごとの糧を今日も与えください。私たちの負い目をお許しください。そのようなこのいわゆる取りなし的なお願いの祈りが入ってきます。そして最後もまた13節にあるように、13節のこの付け足しの部分ですね、国と力と栄とは常しえにあなたのものだからです。最後もまたこの神への賛美と礼拝で終わっています。すなわちこれ神との親しい関係の中で行われていくという、そういうことですね。ではここで見たのは、この私たちがイエス・キリストの働きの下請けであるということ、そしてつまりイエス様の与えられた御心の範囲内を行うんですけども、その範囲内というのをあまり限定しすぎないという、そういう点ですね。はい、では2つ目の視点は重荷を負うということです。一番最初のクラスでこのパラクレートスですね、助け主という言葉が出てきました。でそれは新共同訳では弁護者と訳されている、 つまり私たちがこの鳥なしの祈りをするときに、それは重荷を負うという、そういう側面があるということです。パラクレトスの意味は傍らに呼ばれたものという意味があります。つまり一緒に歩いてくださる神様ですね。でその究極的な姿が、この神である方がこの地上に人として来られたということです。ローマ人手紙8章34節に、キリストイエスが私たちのために取りなしをしてくださると書いています。神の右の座につき取りなしをしている。どういうふうにしているかというと、ただ単に天で神の右の座について、よし今から取りなしをするぞと言って取りなしをした、それが取りなしではなくて、彼が人としてこの地上に来られて体験されたことすべてを通じて、彼は取りなしてとなったんです。すなわち地上で人として生まれて、イザヤ書53章を読むならば、彼は蔑まれていたと。イザヤ書53章の一節からイエス・キリストについての描写がありますけれども、彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。彼が私たちと同じように、そのような体験をされたということです。悲しみを知っていましたし、この御言葉によるならば病気をも体験されていたということです。つまり私たちと同じようになってこの地上の生涯を歩まれ、それによって重荷を負われました。ですからイエス・キリストのこの仲介者としての働きというのは、ただ単に十字架で勝利して全ての権威を手に入れたから、さあ私は仲介者ですというだけではなくて、この地上における生涯を通じて人と同じようになることによって重荷を負われたこと、体験されたこと、それら全てを通じて仲介者となったんです。ということは、私たちもこの地上においていろんな試みがあります、困難があります、病気があります。皆さん、病気したことありますか？ありますね。怪我したことありますか？拒絶されたことありますか？裏切られたこともありますね。いろんな経験されましたね。つまり皆さんはイエス様と同じような体験をされたということです。もちろん程度の差はありますよ。ね、人によってはたくさん苦しい人生だったし、ある人はそうでもありません。でも私たちの取りなしの働きというか、人に対する働きというのは、何か自分がすごく大きな体験をしたからできるというものではありません。なぜなら私たちがするのは、自分の何か人間的なことではなくて、神による召しによって、聖霊によって私たちは行っていくからです。第二コリントの手紙1章の4節を見るとこう書いてあります。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。ここに対この御言葉の中で、まず神が慰めを与える方である。それはどのような苦しみの中においても私たちを慰めることができるということ。そしてそれだけで終わってないですよね。どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができると書いてあります。どうしてそれが可能なのかというと、自分が苦しい思いをした体験によってとは聖書には書いていません。自分自身が神から受ける慰めによって他の人を慰めることができるのです。すなわち私たちの苦しみの体験の度合いの大きさによって、人間的体験によって慰めるんではないんです。もちろんそういう経験があるというのは 素晴らしいことです、ね、私もそういう経験をしたけど神様が助けてくださったからあなたも大丈夫ですよ。もちろんそういう励ましが与えれれば一番いいかもしれないけども、けれどもこの苦しい思いをしてないからといって自分には資格がないとは思わないでください。なぜならば私たちは神様から受ける慰めによって、つまり苦しい時に神様が共におられて重荷を背負い慰め励まし私を立て上げてくださったという体験によって他の人を慰めることができるということです。すなわち私たちはどのような境遇の中にいる人に対してもミニストリーをする資格があるということです。体験によってするわけではありません。体験は素晴らしいものですけども、私の妻はあんまり病気しない人なんですね。体丈夫なんですね。である時点まで彼女はその私は病気を体験してないからあんまり病人のために祈れないとか言ってたんですね。というのも何か有名な説教はそうですね、あのマタイ・クルビラとか、この前来たガジマ先生もそうですし、あのジョン・ラジャーとか、なんか多くの有名な癒しの器ってなんか小さい時に全身麻痺から癒されたとか、なんかすごい体験があって、で妻は私はそういう経験してないから病気の人思いやれないとか言って言ってたんですけども、ある時それが偽りだということに気がついて、いや自分は健康だけども私が癒しを求めるのは自分の経験じゃなくて精霊の力によるものですし、私には資格があるっていうのを目覚めてから彼女は癒しに対して熱く語ってますし祈ってます。ですから私たちの資格はね、神からのものですから、どのような人をも慰めることができます。アメン。ですから私たちが何かのために祈ろうとするときに重荷が与えられますね。それは多くの場合取りなしのための促しですね。ですから重荷を神から重荷が与えられるというのはそれは良いことです。まあ、という話をしたんですけども、今してますけども、そうですね、取りなしイコール重荷を負うという時にまた別の極端があります。すなわち重荷を常に負ってしまうという問題があります。去年春にアメリカに行った時にある教会で取りなしについて教えてくださいということで、まあ、30人ぐらいいわゆる取りなし手たちが集まっているところで話す機会があったんですけども、ちょっと私ちょっと見た時にちょっと例で感じたことがあったんですけども、みんなすごく重荷を負ってるんですね。なんかちょっと表情が硬いというか、もう表情を見たらね、もう祈りの勇士だっていうのは分かるんですけども、なんか疲れてる感じで楽しそうじゃないというか、まあ別にいいんですけども、でもちょっと私心配してしまいました。まあそういうこともあってその時に神との関係という話もしたんですけども、重荷を負いすぎないというのも私たちにとって必要なことです。すなわちこの取りなしの祈りというのはミニストリーです。ミニストリーというのは、なんて言いましょうか、普通の生活ではないということです。ね、仕事を家庭に持ち込んじゃいけないという、まあ、そういう言葉もありますけども、あんまりその日常生活の中に持ち込むことによって、自分自身の生活をダメにしてしまってもいけないということですね。祭司は祭司の職務を果たすときに祭司の服を身につけます。でけれども仕事が終わったらそれを脱ぎます。その作業が必要です。 特に解放のミニストリーとかそうですよね。その直接悪霊との対決であるとか、あるいはカウンセリングでもそうです。人の悩みを聞く、それは重荷を負う時です。その時に圧迫が来るでしょう。だけどその圧迫を追い続けないでください。切り替えるということ、自分自身が境界線を引くということでしょうかね。特に祈りのミニストリーというのは境界線が必要です。カウンセリングや解放のミニストリー、境界線を持たないとある人は潰れてしまうと思います。24時間ね、常に祈るのはいいことですけども、常にその重荷を追い続けなさいとは聖書は言ってないです。最初に言った神との親しい交わり、それは24時間いつでも神の臨在を感じて神との関係を持ち続けることができますけども、重荷を負う祈り、戦いの祈り、そういうものは24時間追うべきものではありません。2008年に北海道でこの G8 のサミットがあったときに、世界レベルでグローバルレベルで祈ってる祈りのチームがカナダからやってきて、このグローバルゲートへの祈りっていうのを教えたんですけども、彼がまず教えたことは、このグローバルレベルの祈りというのはものすごくテーマが大きいことで、追いすぎてしまうことはその人を壊してしまうと。ですからその祈りの前に彼はある予言的行動をしました。予言的行動といっても目の前に線があることを想定して、一歩まず入る、グローバルゲートに入る予言的行動をしました。そして祈りが終わったときにグローバルゲートから出るという予言的行動ですね。すなわちずっとそれを背負い続けてはいけないということです。ずっとそれを背負い続けるならばちょっと重荷に圧迫されてしまいます。なぜならば祈るべきことなんていっぱいあるんですよ。もし私たちが世界で起こっている全てのことに対して責任を負うとしたら、私たちの生活を破壊してしまいます。ですからそのメリハリをつけるということも一つの大事なことです。祈るときには祈りましょう。だけどもメリハリをつけるということ、そして祈りの種類を分けて考えること、神との親しい交わりと何か誰かのために取りなすことや霊的戦いということはまた別の話であると。その辺をきちんと境界線を引くことによって長続きするミニストリーができます。ある人は倒れてしまいます。あまりにも重荷が大きいからです。多くの場合この祈りのミニストリーというのは時間、結果を見るのに時間がかかります。特にね、霊的圧迫の強い日本においてはさらに忍耐が必要です。神様が約束を与えたからといってそれが実現するのにすごく時間がかかります。それなのにね、重荷を負いすぎてもうフラストレーションがたまってもう全然神様祈り聞いてくれないということで逆に諦めてしまう場合も起こってしまうからです。でもそうであってはいけません。私たちはメリハリをつけて、そしてやっていくということですね。